書斎を覗き込んでいた僕は、父の前に立つコッペリウスの姿から目が離せなくなっていた。
さて、仕事を始めようか。
コッペリウスは耳障りなガラガラ声でこう叫ぶと、シワだらけの汚いジャケットを脱ぎ捨てた。父も黙ったまま立ち上がった。コッペリウスが暖炉に近づくと、今まで燃え盛っていた炎の色が赤から青へと変わった。その様子を見ている父の顔も、コッペリウスそっくりの悪魔のような顔つきになっていた。コッペリウスは火鋏を使って、青く燃える炎の中から何かを取り出すと、ハンマーを使ってそれを打ち始めた。すると、暖炉の周りの壁から人間の顔が浮かび上がってきた。目玉のない、のっぺらぼうのような顔だ。
目玉がないな。目玉をくれ。
コッペリウスの低い声が部屋中に響き渡った。僕はあまりの恐ろしさに悲鳴を上げて部屋の中に倒れ込んでしまった。コッペリウスは僕を担ぎ上げると暖炉の前に投げ飛ばした。
ちょうど目玉が手に入ったな。一組揃った子供の目ん玉が。
コッペリウスは小さな声でそうささやくと、炎に手を突っ込んで、ドロドロに溶けた砂の粒を僕の目に流し込もうとした。
先生、それだけはご勘弁を。ナターナイルだけはお色貸しください。
父が床に頭をこすりつけながら頼んだ。
それなら目だけに見逃してやろう。しかし手足はとことん調べさせてもらおうか。
そう言うとコッペリウスは僕の手足を強い力で掴んだりねじったりして、手を足にはめたり足を手にはめたりしだした。
なかなかうまくいかないな。神様はこの小僧の体をきちんとお作りになったようだ。
あまりの痛みと恐ろしさで、僕は気を失ってしまった。